まっこと人物辞典
第462ページです。
今日は出版社友人書院代表の福岡隆義さんです。福岡さん、こんにちは。
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。友人書院さんは、
はい、
まあ、長野県にあるんですか？
そうそう、なんでやねんと思われるちょうど先月ね、
はい、
あの 島田明さんの沖縄 の戦前最後の地図、
はい、
沖縄の島盛を語り継ぐ群像という本を、
はい、
この友人書院さんが出された、出版された、はい、
そうですか、う
ん、それであの私、うん、まあ間接的に関係者ですから、島田さんの、
あの今年映画もね公開予定ですしね、うんうん、
それでねその本送ってくださったんですよ。
そうなんですね、うん、
それであの電話でね、
うん、
あのそしたらお願いしようと思ってで純駆動へ確かめに行って、
はい、
本が並んでからの方がいいからね、
うん、
こうして手紙書いたら逆に別の知り合いの人から、
はい、
あのちょうど金曜日に来られるすにやと神戸、
今日、
うん、
の話、
うん、
まあ、あのお願いしたと、
ご縁というと面白いもんで、
あ、そういえば純駆動といえばですね、はい、川西市のビールアブさんからメッセージいただきまして、はいはいはい、初メールでお邪魔いたします、
はい、
本日沖縄の島盛を語り継ぐ群像を編集出版された友人書院の、福岡隆義氏が出演されるとのこと、
はい、
私もおととい純駆動西宮店にて沖縄の島盛入手いたしました。連休中に読ませていただきますということです。それから、うん、また阪神淡路大震災を経験した我々が今読んでおくべき本として、うん、宇賀谷博道市長、うん、福島第一原発事故10年の現実、福島第一原発メルトダウンまでの50年という、いずれも友人書院発行の話もお聞きしたいですというふうにいただきました。
偶然買ってられた、
そうなんでしょうかね、
純駆動西宮、はい、というようなあの福岡さんなんですけども、はい、それであ
のお越しいただいて
神戸でわざわざということなんですけども、
ようこそお越しいただきました。
もともとのご出身はどちらです、は
い、ね、愛媛県の内子町という町なんですよ、
はい、はい、それで愛媛でもうあのお育ちになったのです
か？はい、そうです、はい、
何歳ぐらいまで、
18まで愛媛に行って、
はい、
で東京の大学に進学し、
はい、
それからまあずっと一昨年まで東京におりました。
高校はそしたら愛媛で、
愛媛の
どちらですか？
大津高校というですね、
はい、
学校なんですけど、大津というのはあの大昔の浅野連続テレビ小説で、うん、お花藩という
なタイトルだけ聞いたことがあります、
ね、あれ明治の頃からかな、あの女医さんになるんですね、女のお医者さん。
いや僕も見たことないんでわからないんですけど、
私は見たことあの映画を絶やさぬお花藩いうあのメロディーで、
へー、
いつでもどこでもいうあの小津から出てね、
うん、
あの女性のお医者さんになった人の話。
その人の、
まあ、
ふるさとが
大津、
あのロケとか行われたみたいで。
あ、そうなんですね、
でそっから東京はどちらの大学に行かれたんですか？
一応あの慶応の大学の、
はい、何勉強されました？
国文学で、
はい、
あ、はい、それはやっぱり出版に結びつくやつかな
、はあ、でその後その出版業界に入られた。
まあそうです、はい、
これあの国文学を勉強したいというのは何かきっかけがあったんですか？
あの英語ができなかったんで、
はい、
日本語ならできるだろうということ
で、なるほど、
あの高校時代に特に誰かの作家の小説に感動したとかそんなんは別にありません
と、まあ、あの一応ですね、はい、あの古典文学が好きだったんで、あの関西ですとね、あの田辺聖子先生のふぐるま日記とか、
はいはい、
ああいうのであの古典文学は割と親しんでいたので、
あ、
まあ、あので国文学ならば、まあ、日本語だから大丈夫だろうということで進んだんですけれども、
うん、
はい、
うん
うん、あの古典文学でも特にどのあたりのどんなもんです？
ね、あの平安文学、平安時代ですね、はい、
ね、そうですよね、それで大学に行かれて、
はい、
国文学を勉強されて、
はい、
書き手になろうとは思われなかった？
あ、
覚悟で、考えなかったですね。
あ、そうですか。
就職の時にはもうそうした編集の方に、出版の方に、
出版社に入りたいということだったんですよ。
もうじゃあもうそれ一本で絞って、いろんなとこを受けになってって感じですか？
そうですね、はい、
うーん、
で一番最初入られたとこは
ですね、もう亡くなっちゃったんですけども、はい、歴史読本という雑誌を作っていた新人総来社というところがあって、うん、そこに3年間いました、
はあ、歴史読本は私写真入りで2回載せてもらったこと
がある。あ、そうなんですか、
おそうですか、
持ってきたらよかった今日1970年代、
ああそうですか、
はい、入社される前ですね、
そうですね、はい、
へえ、そう、新人物往来、もともと人物往来者やって、
うん、
そうです、
でそれがこうちょっとあのあかんようになって、まあ、新会社になって、
ちょっとこう気分
経済的にね、
いろいろ言えないことがあるんですけど、はい、
リフレッシュしましょう言う
て、だから歴史ブームの先駆けみたいな月刊のね、歴史読本っていうのはすごい、
そうですね、
みんなよう読んでましたね、はい、
そうですか、
で何年間ぐらいおられたんですか。
3年間です、はい、
その時なんかやっぱり編集とか出版に関わられた思い出の本あります。
その頃に僕が言ったのは月刊の歴史読本の臨時増刊というのがありまして、はいはい、これはね年に4回出すんですよ、うん、3ヶ月に1回のいわゆる期間ってやつで、うん、それをね300ページぐらいあるんですけど、うん、私と入ったばかりの私と私より1歳上の20代2人でほぼ作ったんですよね。編集長ってのはいたんですけど、はい、編集者は別の雑誌を作っていて、うん、そちらの方にかかりきりだったので、うん、ほぼほぼ2人でやってて、しかもまあ慣れない割に、うん、余計な仕事をやりたいっていうんですか、うん、
あ、そのお二人でですか。
だから有名な人にインタビュー、突撃インタビューしてみようとか、
有名な面白いインタビュー誰にしたが、
だからあの頃にほら朝まで生テレビなんていう番組ありましたでしょ、うんうん、あれによく出てらした石川芳美先生であるとか、
はいはいはい、
心理学者の岸田修先生ですとか、うん、あとその後都知事になられた猪瀬直樹さんにちょっと天皇の話を聞きに行ったりとか、割合にいわゆる歴史読本の枠じゃないものを好き勝手にやったんですよ、
はい、
その代わり残業時間月に1000時間ぐらいやってましたから、
それ、待って、寝てます？寝てないですね。
寝てないですよ。
いや、それはやっぱり好きなことしだして順調に、特に若い時
要するにね、もう亡くなっちゃった雑誌だから言いますけど、ちっちゃい出版社なんで、売れっ子のやっぱり評論家さんとかだと後回しになっちゃったり、あともう締め切りは書けないから、話を聞きに来て、そちらで文章にまとめてくれっていうようなことも多くて、一番すごかったのが小室直樹先生っていう、今の宮台真司さんなんかのお師匠さんにあたる方ですけど、その人が軽井沢で缶詰になってるから、うん、1時間だけ時間やから来てくれって言われて、うん、当時ワープロを持ってって聞いて、うん、その場で原稿を作ってチェックしてもらって、
うん、
でその日のうちに軽井沢から東京に帰って、うん、印刷所に突っ込んで、
うん、
翌日に校了って言うんですけど、
いや新人物ぐらいじゃって、そんな小さい企業やと思ってなかった。僕は結構
小さいですよ、
うん、あ、そうですか、
何十人ぐらい
のやったんで、歴史読本のちょっと前ぐらいかな、東洋の歴史のね、東洋史のちょうど中央公論が日本の歴史のすごい26巻、
はいはいはい、
あれの向こうはってね、東洋の歴史を人物往来者が出したんですよ、12、3冊の、
はいはい、
せやから大きな出版社かと思って
。いや、そんなことないんですもん、
ね、いや、
そんな、せやからちょうどその人物往来者が東洋の歴史出した頃が私が大学生の頃かな、はい、せやから昭和40年代の前半ですわ、でそうしてたら新人物往来者になって、ほいで歴史読本は割によう読まれてましたね。
そうですね、うん、はい、
でそこでその
3年間おられて、
3年おられた後、転職、
そうなんです、はい、
でどこへ。
中央公論社ですね、今中央公論新社になりましたけれども、はいはいはい、
どこもやっぱり新をつけるんですね、
うん、やっぱり、
あ、まあ、そんな
変わったんですか。
そうなんです、はい、
いろいろこう事情があって神戸新聞出版センターだって事情があって、うん、今神戸新聞総合出版センターになった
んです。あ、そうなんですか、
うん、まあいろいろ、
まあ、いろいろあるんです
ね、あるんです、
大人の事情というやつです、
はいはい、
でその中央公論に入られて、そこには何年ぐらいおられました、
うん、 ですから29年いましたね。
あ、結構ここは長かったんですね、はい、
長かったです、はい、
そうしたらやっぱりいろんな仕事されました。
そうですね、あの、まあ、あの部署だけは転々としました。はい、
そこで印象に残ってる本いったらどんな本が
いい。いや、まあ、いろいろあるんですけれども、主にあの歴史ものであるとかノンフィクションであるとか、でその中で2003年ですか、
はい、
あの田村洋三さんというこれは読売新聞の社会部の居酒屋なんですけど、あのその方が書かれたあの沖縄の島守という、
はい、
これは2003年に出たんですけれどもね、あのそちらの方がそれが、まあ、あの企画となって今度この沖縄の島守を語り継ぐ群像というのを出すことになったんですけれども、
偶然その中央公論社の中で田村さんの本の担当になったいう出会いですか。
そうです、はい、もう原稿もできてましたし、
内務か官僚各戦い
です、ね、そうですそうです、はい、
副大がね、
あ
この内務省の役人がこういうふうにして戦ったという、う
ん、これはノンフィクション
です、ね、ノンフィクションです。あの読売新聞の大阪本社の、社会部の、あの読売の大阪本社といえば、
う
ん、昔社会部の黒田さんという
名物、そうそうそう、黒田ジャーナルのね、
あの部長がいて、今読売新聞というとどちらかというとね、あの政治色の、ね、政治色の強い新聞なんですけど、もともとは事件報道が得意なところ で
大阪の社会部割に革新的なところがありましたよ。
まあ、あの革新的というよりも、あの要するにあの実際に取材してみて、あの何度も何度もスクープを出して黒田軍団と言われたんですよね。
で、あの今の黒田軍団で残ってる評論家の人があの
大谷昭弘さん、
そうそうそうそう、あの、はい、オウム真理教のことやらね、やってられた。あのこの田村さんその一員です。
あ、その黒田メンバーの、
うん、黒田メンバーの一員なんですけど、
あ、そうなんですか。
あの事件報道というよりは、うん、当時ね、あの新聞記者が語り継ぐ戦争というシリーズをやってらして、うん、その前にはね、あのちょっとあの話がちょっと広がりますけども、昭和40年代に東京新社の方の社会部で、はい、うん、昭和史の天皇という連載やったんですよ。それは昭和40年ぐらい初めぐらいですから、うん、当時まだ戦争中の大臣であるとか、うん、軍の幹部であるとか、実際にまあ戦争に行った方、うん、あと非戦争に被災された方がまだ生き残っていて、うん、そういう人の声をあの残そうということで、うん、あの社会部の記者さんたちがもうとにかく突撃取材行くわけですよ。でその中で例えばあの沖縄に書かれる本ですと、沖縄戦の時にあのあれは最後にね、あの日本軍の司令官以下と参謀長は滑覆自殺しちゃうんですけども、うん、ただ唯一生き残ってた人がいて、うん、その人が島根の方に引っ込んでたんですよね。あ、島根だったかな、鳥取だったか、あの山陰の方に引っ込んでらしたのを見つけて、うん、引っ張り出したら、うん、実はこういう手記を書いてるっていうのがあって、
う
ん、それは今中高文庫であの沖縄決戦という本になってるんですけども、うん、そういうものを発掘し、しかもその時 の取材テープを初めて使ったらしいんですよね、
うん、
で取材テープを使って、それが今国会図書館に全部アーカイブに残ってます。あの伊藤隆先生という東大の先生があのちゃんとこれは残すべきだということで、うん、そういうことをやらせて出てて、まあ、それの向こうを張ったというわけじゃないんですけども、大阪の方では新聞記者語り継ぐ戦争ということ で、
うん、
で田村さんはそれをずっとやってらして、
その中 で最終的には、うん、あの社会部長、読売新聞の大阪の社会部長とか、写真部長とかね、
そうです、
までやられたんですよ。
でその中でその島田明という人はある意味、はい、知る人ぞ知る存在だった人を、まあ、ある意味発見して、でその後読売新聞を退職された後もコツコツと取材を重ねてて、で多分あのまあ言っちゃっていいと思いますけど、中央公論新社って今は読売新聞の傘下にありますので、多分そのつてで中央公論に持ち込まれて、でまあいろいろあって私のところに降りてきたんですよ、
はい、
ええ、
それが2003年
です。
だからもう20年近く前、
そうですね、19年前、
うん、そうですね、19年前ですね。
あの本もよう売れましたか。
ね、爆発的に売れたというよりも、あの結構分厚い本だし、うんうん、値段も高かったんだけれども、うん、なかなか今回転早いでしょ、うん、あの割と単行本になって3年ぐらいで文庫化して、
はいはいはい、
それも何年か経ったら割ともうなくなっちゃうのが多いんですけど、いま、うん、だに売れ続けてますから、文庫でついてますよ、まだ、うん、逆に文庫になってからもう十何年経ってて、
う
ん、で千何百円ぐらいする本なんですよ、
はい、
それでも売れ続けてますから、
うん、やっぱこう 関心のある方は常におられるという、
ね、それとやっぱりね、その島田明さん自身が田村さんの働きででもあるんですけども、うん、まあ兵庫県あたりでは他の面からもだんだんだんだん知られるようになっていって、
うん、
であまり参考文献なかったですしね。
ですから何年前ですか、8年前でしたっけ、あの TBS で生きろっていうドラマを作って、
うんうんうんうん、
これ島田明さんを緒方健さんの息子さんの緒方直人さんが演じられた、はい、ドラマの部分と、うん、あと島田さんのゆかりの人を証言というドキュメンタリーとで
混ぜて
それは TBS さんで作られたんですよ。
量できましたねあれね、
ただねあれね DVD が出てないんですよね。
あ、もったいない、
すごくもったいないんですけど。
残ってないんですか。じゃあ、
いや残ってますけど、教材用に貸し出してはいるんですけど、うん、市販されてないんですよ。
あ、もったいないですね、うん、
で今度映画をやる機会にね、
うんうん、
でそれはTBS のプロデューサーの方が神戸の舞踊会、
はい、
兵庫県の高校の OB の方で、はい、そういうこともあって、
うん、そうそう、あの人それ、うん、もう舞踊会はともかく
舞踊会
どうぞ県立兵庫高校
の OB 会ですね、はい、
もうものすごい同胞意識が、
うーん、
そう、その兵庫県の OB の一人が島田明さんっていう知事の人で、
日中時代のね、のね、
で今年あの映画にもなりますし、
そう
です
ね、
でもうそんな仕事をされてて、2020年ということは一昨年
ですね、はい、
会社地方公社を辞められて、で松本でいよいよこう出版社を立ち上げたという
松本氏にはご縁があってたんですか、もともと。
いや特になかったんですよ。ただ僕ね一時期営業をやったことがあって、うん、それで長野県の担当もやってたのでたりしたり、あと親戚がちょっといたりとかもしたので、
もうゆっくりと静かな自然の中で、
もう東京嫌や
後半戦
いや
だけどそれでね出版がうまく軌道に乗っていけば本当楽しいでしょうしね。
うん、
でともかくまあそれでその、うん、今回は今の語り継ぐ群像を出されたそれからさっきメールで来てましたけども、福島第一原発事故10年の現実とか、
はい、
こういう本はなと
どのようにした
一覧表は、うん、ホームページですか。
そうです、ね、はい、沖縄市の語り継ぐ群像は、はい、沖縄の書店さんと、うん、あと神戸だと、
はい、
純久堂の三宮店さんとか、うん、芦屋店さんに、はい、置いていただいてるんですけれども、はい、基本的にはオンライン直販なんですよ。
あ、
そのオンラインは どうして引いたらいいんですか。
友人書院で、
はい、
検索していただいて、
はい、
とホームページありまして、そのホームページから申し込めるようになってます。
うん、
銀行振込とあとクレジットカードと2種類あります、
うん、支払い方法がありますね、
はい、かなりなんて言いますかな、興味深い出版をされて、
ね、
友人、友は悠々自適の友と、
はい、
それから人間の人、
はい、
書院さんです。
はい、友人書院さんを、
はい、
ぜひぜひそのホームページ一遍皆さん見ていただいて、
検索していただいてチェックしてみてください。
いろいろお聞きしてるうちにもうすぐ
時間がなくなって、
あ、そうなんですか。
今時間が来て
しまいました。今後の目標を一言で言っていただいたら
一言で、
はい、
一言
いや実は何も考えてないっていう始めてっていうのはこれ去年の6月に初めての一冊目出したんですけれども、
友人書に立ち上げて、
うん、その直後ぐらいに田村先生から電話かかってきて、 あんた会社辞めたんはったんやってみたいなこと言って、
うん、
いや続編書いたんやけど読んでくれはりますかって言われて、
うん、
じゃあという感じ、じゃあちょっと読んでみましていただいてということで、去年の春先ぐらいですね。
結局田村さんご自身去年の年末に亡くなってしまいました
から、
そうなんですよ、
だから遺作ですわこれ、
うん、その時にも田村先生に別にお声かけしたりしないままだったのが、うん、そういう形で、でさっきのねちょっとメールで紹介していただいた宇賀博道さんという、はい、この方は元朝日新聞 の、
うん、
記者の方で、
はい、
フリーのジャーナリストで活躍されている方なんですけど、その方とも特に面識なかったのはこの仕事始めてから面識があって って、要するに仕事を始めることによっていろんな出会いがあったり企画が入ってきたりしてるの で、特に今後何をやっていきたいということがないまま
今に至ると、
今に至っちゃって
とりあえず今出した本を要件
期待しております
ように、あの、はい、ホームページぜひご覧になって
そうです、ね、
ご覧ください
、はい、今日の誠人物辞典は出版社友人書院代表の福岡貴義さんでした、はい、ありがとうございました。
またまた日本出してくださいね、
はい、ありがとうございます。